78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。そしてスタジオには株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、ということでありがとうございました。おはようございます。今日はですね、11月3日ということで、文化の日なんですね、今日は。はい、何か文化的なことに触れなきゃいけないのかというふうに思いながら、皆さん改めまして、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組。今日でですね、363回目を迎えまして、今日に至っておりますけれども、朝10時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、学生のみんながゼミだなんだということで、いろいろお休みというかですね、11月3日、ね、先ほど文化の日というふうに言いましたけど、意外とこういう時ってやっぱり動くと同時にですね、今日はイベントがたくさんありまして、イベントだらけというかですね、ちょっとイベント多すぎるんじゃないかなというふうな気がするんでもないんですが、今日は、私でお伝えをいたします。知ってる就活働こう考えるライブトーク番組。皆さん何でしょう、最近思ってることというかですね、今日のテーマは、何でしょうかなというふうに改めて思ってたんですけれども、今日文化の日ですから、まあ、文化の日というようなテーマにしようかなと思いながらも、実は、まあ、イベントこの11月3日含めて明日とですね、いろいろと全国的にもいろんなイベントがあります。その中で、最近私が考えていることであったりとか、そういったところをですね、いろいろと皆さんと共有していきながら、またご意見なども、お寄せいただければと思っております。リクエストやメッセージ、随時受けたまっておりますので、お伝えいたしましょう。E メールが、785@fm-kitaq.com、785@fm-kitaq.com、ファックス番号が 093-531-5317 093-531-5317 ということで、お手軽にお気軽に、メッセージ等いただければと思います。で、今日はですね、最初に、これを言っておきますが、この番組はですね、3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 78.5MHz、こちらですね、関門海峡を挟みました山口県下関市から、福岡県北九州市、まあ、小倉門市、この辺り一体的にですね、カバーしておりますけれども、こちら FM ラジオでお楽しみいただいております。それともう一つがですね、サイマルラジオというものがございます。これ FM 北九のホームページに聞いていただければあるんですが、また Google、Yahoo などの検索エンジンでサイマルラジオと検索していただければですね、こちらと同じ形でですね、FM と同じ音源が、同時再送信という形でお楽しみいただいております。サイマルラジオにつきましては、スマートフォンなどのアプリケーション、チューインなどのですね、ラジオのアプリケーションをお使いいただきますと、すぐに、お楽しみいただくような形になっておりますので、そちらもぜひアクセスしてみてください。で、そして最後が、FM 北九の YouTube でございますけれどもね、見えますかね、このように、スタジオの様子をですね、ライブストリーミングで配信しております。これ一人でやるんかいな、まあいいや。はい、見える、はい、聞けるラジオで Now on Air ということですね。一人でやるっていうのはなかなか勇気がいるもんだなというふうに思いながらもですね、はい、やっておりますけれども、まあでもたまには一人が、実はですね、1ヶ月前も台風で、一人になっておりましてですね、まあ今年もですね、残り、2ヶ月を切ってしまいまして、皆さんいかがでしょうか。はい、で、今日お話最初にしてたですね、イベントの話なんですけれども、 これも最初のっけからなんですが、私思うでですね、情報社会というふうになって情報がたくさん出てくるのはいいんですけれども、やっぱそのイベントの顕在化というかですね、もうどこ行ってもイベントだらけになってしまうので、まあ、何なんですかね、情報が多すぎるっていうところに関しても非常に難しいなというふうに思ってるんですけど、まあ、いろんな方からですね、お誘いの言葉をいただくんですが、全部が全部やっぱりいけないところもありますので、まあ、それに関してもですね、また皆さんの考えなどもお寄せいただければと思っております。で、今日は、知ってる就活、まあ、働く子を考えるライブトーク番組でございますので、まあ、最近のですね、就活の動き、就職活動の市場、マーケットについてもお話をしていこうかなと思ってるんですけれども、まあ、珍しくってわけじゃないですけど、まあ、就活の話をちょっと深掘りしていきながらですね、やっていきます。で、先日のですね、日本経済新聞が発表しました、統計なんですけれども、10月の14日ですね、2019年度の、採用状況調査というのを日本経済新聞がやっております。で、来年の春の内定者ということで、まあ、状況調査ですので、こういうパーセンテージが、去年と比べてという形でそれぞれ出してるんですけれども、まあ、タイトルにもありますように、銀行は 16% 減ということでですね、非常に、銀行の状況っていうのは変わっていると同時にですね、業務の自動化を進める銀行は 16.1% 減ということでですね、採用状況としての数は増えてるんだけれども、業界によっては大幅に減ってるということでですね、この日経新聞の調査によりますとですね、一番大きな減り幅で言うと、伊予銀行、これ愛媛ですね、伊予銀行がなんと4割も削減するということで、大幅に、まあ、人減らしというか採用を絞る動きが、地方銀行にも広がっているというふうになっています。で、業種別のですね、充足率っていうのをこれちゃんと出してるんですけれども、まあたまにはね、働こう考えるライブトーク番組ですので、この辺ちょっと固くいこうかなと思ってるんですが、これすごいのがですね、福山通運さんもよく出したなと思うんですけど、福山通運グループは計画の300人、これは新卒採用を300人採用しますよというふうに予定をしてたんですけれども、皆さん、ラジオの聞きの皆さん、福山通運というのはもう全国どこでもある、有名な会社ですけれども、内定がですね、57人ということで、充足率がわずか2割弱ということでですね、今年の春に入った入社の106人も下回っているということでですね、福山通運さんの担当者によるとですね、長時間労働などの印象を持たれてしまったということで、昨今の、いわゆる流通のですね、活況っていうのは、アマゾンであったり、アマゾンに代表されるように、インターネットを介した物流というのは今盛んにはなってるんですけれども、それに伴い、長時間労働などのですね、印象がっていう風な形で、福山通運さんでも日曜の配達を取りやめるなど、労働環境の改善を急ぐということでですね、こういった形にもなってます。それ以外にもですね、ちょっと顕著な部分、数字ご紹介していきますが、百貨店スーパーなんですけれども、これ充足率。まあ、計画に対して内定者がどれだけいるかって話なんですけれども、こちら 0.4 ポイント減の 88.9 ということで、食品スーパーのサミット、関東地区とか、東日本、あと、そして西日本の一部かな、サミット、特に東京に行くと、サミットって看板がありますけど、食品スーパーですね。あと、稲毛屋。これも関東にありますが、この2つのスーパー、いずれも計画の4割を下回っているということで、4割を下回るということは半分以下ということですから、そこでですね、スーパーの関係者の言葉によりますと、内定を出しても辞退されるケースが増えているということで、待遇改善をアピールするということなんですが、スーパーもどうなんですかね、これから、先ほどの9時台の時にもちょこっと、ミキサーというかですね、担当のリコさんがちょこっとお話されてましたけど、人手不足ということで、これからその銀行なんか技術革新が伴って、ATM であるとか、銀行の支店を減らしていくということで、いろんな銀行、地方銀行を見ても、銀行の支店の統廃合っていうのが加速度的に今進んでいます。 それとあと ATM の廃止ですね。コンビニエンスストアの普及によって ATM が、爆発的に増えたということと、あとはもうインターネットバンキングの決済によって、ATM の必要性が加速度的に今なくなっているということでですね、まあ、そもそも現金を手にして何かするっていう行為が減ってるなっていうのは正直あります。私もインターネットバンキング使ってるんでわかるんですが、口座の数字とにらめっこすることあっても、実際の札束とかですね、お金を扱うっていうのはどんどん減ってるなっていうふうな気がしますが、まあ、そのような形でですね、まあ、人手不足と同時に人がいらなくなるという、こういうふうな状況にもなっていると。で、もう少し深掘りをしていきましょう。外食その他サービスということで、和食料理店を展開する木曽路ですね、充足率が2割ということで、計画上の2割。で、実はこの木曽路今絶好調なんですが、業績回復に伴い2桁出店ですね、人手確保は急務ということなんですけど、採用が厳しい状況が続いているということで、まあ結論から言うとどこ行っても困ってますよということなんですね。で、これリクルートキャリア、これリクルートグループのですね、採用関係人事関係をまとめている会社なんですが、9月1日時点の2019年新卒、に卒業する2019年来年の春ですね、卒業する学生の内定率は 91.6%、 もう9割を超えてるわけですね。ということはもうほぼ皆さん行く先が決まっているということで、前年同月、同月のですね 3.2 ポイント昨年と同じ月の 3.2 ポイントも回っているということで、まあ、内定が計画に大きく達していない企業が、秋以降もですね、採用活動の継続をするんですけれども、もう全体の 10% を切っている学生の取り合い子になるわけですから、どう考えても計画の未達になっちゃうわけですよね。そんな状況の中で今企業は採用活動をしているということで、ラジオを聞きの皆さん、そういうふうな状況であるんだということは、ぜひですね、知っておいていただきたいと思います。と同時に、事業者または経営者の皆さん、採用活動がこういった状況で大手の数字を見ても厳しい状況の中で、まあ、中小企業がどういうふうにやっていかなきゃいけないのかということをですね、考えていきたいと。今日はそういうふうなお話を中心に、お伝えしていこうと思います。まあ、せっかくの文化の日ですので、落ち着いた内容でいきながらも、これからの未来を見据えていくような内容でお伝えしてまいります。ということでですね、今日の1曲目はですね、ちょっとその辺も意味合いも含めて、こういったナンバーをご紹介いたしましょう。では行きましょう。佐野元春で約束の橋。
78.5FM 北九。
はい、お届けしておりますのは FM 北九州シティ FM 土曜日10時台知ってる就活働こう考えるライブトーク番組です。第363回目ということでお届けしておりますが、お聞きいただきました曲は、佐野元春の約束の橋ということでですね、私今年で40歳になるんですが、この曲をリアルタイムに聴いてる世代では実はありません。リアルタイムというかですね、ドラマの主題歌で知った世代ですから、90年代ですね。これ出たのは80年代なんですけれども、まだ物心ついて記憶があるかないかなんで、こういう風に世代ごとに、この曲を知るタイミングってのはあると思うんですが、まあでも素敵な曲だなという風に思って私の中でも非常にお気に入りなんですけれども、約束の橋お届けいたしました。ということで、先ほどの日本経済新聞の話の中の内定のパーセンテージであったり充足率ということでですね、この話ちょっと続けていこうと思うんですが、後半一挙にちょっとですねガラッと、あ、でも内定云々っていう話もありながらという話をしていきますけれども、実はこの番組でも何回もですね、お話ししている経団連の就活ルール、いわゆる、活動の指針なんですが、倫理検証というふうに、 業界では言ってますけれども、面接の解禁日などの定めた指針をですね、まあ廃止をするということになったんですけれども、政府が決めるというこの意味のわからない展開になっているんですが、まあですね、これからの時代、この新聞にもありますように就職情報というのディスコ、これ日本経済新聞のグループの会社なんですが、私も言ってるんですけど、採用にどれだけ力を入れられるかで競争力が左右される時代、まあ、人が採用できる会社が残っていくし、人が採用できない会社は潰れていくというような時代になっていく形になります。で、2019年の4月の大卒採用ランキングっていうのがあります。これは採用する数、人数ですね、ということでこれせっかくなんでご紹介していきましょう。まず一つ目なんですが、これ順位がありまして、これ昔だったらどうなんだろうな、多分採用人数って銀行とかすごく昔は大量採用をしてたんですけれども、じゃあ、まあ、問題ってわけじゃないんですが、来年の春に大卒の採用一番最も数として採用しようとしている会社はどこでしょうっていう、問題を出したら、皆さんどこを想像されますかということで、多分あそこの会社じゃないかなというふうに思われると思うんですが、ダントツ群を抜いての第1位は実はイオングループです。イオングループの、採用計画がなんと2000人の大学生を採用するということでですね、2018年の実績が2000人で、来年度の計画も2000人ということで、もうあれですね、どこの田舎地方に行ってもイオンしかないし、どこ行ってもイオンタウン、イオングループ、別にイオン批判するわけじゃないですよ、まあ、完全に、イオンの独り勝ち状態っていう風な言っても過言ではないのかもしれませんが、まあ、でもそれだけやっぱ地域のインフラになってるわけであって、それだけの数が必要だということでですね、まあ、ぜひ皆さん、こういった、話についてまだ、あまり興味がないとか、そういった部分でもし親御さんでもですね、いずれ息子は就活をするんだということであれば、ぜひ知っておいていただきたい情報ですので、まあ第1位がイオングループ、じゃあ第2位はどこなのかって話なんですね。どこだと思いますかということで、これはですね、今年の箱根駅伝1月ですね、もう10ヶ月以上前の話かですけれども、の新春の CM で AI をですね前面に打ち出してた、印象的のある会社なんですけれども、これダイワハウスです。ダイワハウスのグループです。ダイワハウスグループで、計画がこのね、ダイワハウスすごいですね、1381でかなり細かく出してますけれども、今年の春の実績が1427、2019年度の計画が1404のうち、実績が1381とほぼ充足している状況ですね。で、あと3位がアウトソーシングっていうですね、これ技術系の派遣っていうかですね、人材を供給する会社ですが、人材系の会社です。これが3位の1262で、第4位が JR 東日本ということでですね、計画を実は公表してなくて結果だけ出してるんですが、1094人内定者がいますよということ で第5位になってやっと銀行が出てきます。三菱 UFJ 銀行ですね。東京がなくなっちゃいましたから、名前から、三菱 UFJ 銀行ということで950人、昨年、今年の春の実績が1024人ということでですね、まあ、ほぼ、若干減ってるって感じですね。まあ、せっかくまで行きますか。次、第6位はどこかっていう話なんですけど、皆さんどこだと思いますか。第6位はですね、まあ、さっき三菱 UFJ と言いましたんで、実は三菱電機でございます。三菱電機がですね920人ということで、この三菱が続けていくんですけれども、三菱グループというかですね、第7位が多分ね皆さん知らない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、第7位が UT グループというところです。アルファベットの U に、これ大文字ですけどに、TBS とか T ザの T ですねの、 アルファベット UT でグループなんですけども、 UT グループって何屋さんかというと、さっきもお話ししました、あれですね、ものづくり分野における人材サービス、これまた人材系です。まあアウトソーシングのお話と同じですね。そういった形でですね、まあ技術者の派遣請負いなどをしている会社なんですが、ここの UT グループが人数がですね、872ということでですね、計画が1000人に対して872人、で次の8位も同じくテクノプログループという、これも同じ、人材系の会社ですね、技術者の派遣であったりそれとしている会社なんですが、そちら計画が900人に対して865人ですね。で次に来ると、10位まで行きません。で9位が日本生命です。日本生命保険、計画が830人に対して内定者が854人。日生はなかなかうまくいってますね。どういうことかっていうと、ぶどまりというふうにこれ業界用語になるんですが、要は内定自体っていうのが出てくるわけですね。で、その内定自体を、考慮しつつっていうふうになるとですね、やっぱ多めに内定を出すというような形になります。で、その中で、まあ、なんていうんですか。多めに採用をしていって、で、帳尻を合わせていくというような形になるんですけれども、日本生命は。まあでもあれですね、計画上で言ってて、その人数を超えてるのは3位のアウトソーシングとベスト10。あ、で、次がですね、第10位がどこでしょうって話なんですけれども、第10位がようやくというかですね、航空エアライン系ですね。全日空です。ANA が第10位ということで、計画が715人に対して851人ですね。昔はこういった大手とかメーカーとか、そういったキーワードで大体上位にランクインするのが多かったんですけども、最近はですね、皆さんお気づきだと思うんですが、人材を供給する会社が新卒採用することでランクインをするという、で、しかも、派遣とか、製造請負とか、そういった形。まあ、要は人材が流動化しているっていうことがそのままランキングに現れているというような形です。そういう意味ではですね、皆さん、そういった形で働き方が変わっているんだなということをですね、このランキングを見るだけでも、まあ、見て取れるというかですね、せっかくなんで、もっと、行きましょうか。どんどん行きましょう。11位がツルハグループ。これはあれですね、ドラッグストア。野島グループ。これは電気ですね。家電量販店。13位が第一生命。14位がセブンイレブン。セブン&アイホールディングス。15位がウェルシアホールディングス。これもあれですね。お薬というか、いわゆるドラッグストアですね。で、16位で日本 IBM。17位で富士通。18位でようやく JAL が来ます。で19位富士ソフト。これはあれですね。いわゆるプログラミングとか SE とかですね。で20位でパナソニック。同じく同率で、大和証券、みずほ、フィナンシャルグループ。で、大東建託が23位。24位が三井住友銀行。25位が積水ハウス。というような形になりまして。まあ、この人数、採用する人数だけでもガラッというふうにこの時代が変わってるなというふうに、受け取れるんじゃないかなと思っております。で、その中でですね、こういった記事がありました。19年卒のですね、学生が内定先に入社したくない人が増加していると、これ、じゃあ内定取るないって話なんですけれども、もう一回言いますね。来年春の大学生で内定先に入社したくない人が増えているという記事があります。これどういうことなんだって話、これ同じくリクルートキャリアがですね、調査したんですけれども、10月1日の段階で、実はですね、先ほどの日経新聞は9月の、数字を引用したんですが、10月1日の段階で、就職内定率はもう 94% と、もうおらんじゃんって話なんですが、だけど、内定先に入社したいと考えている人は 14.2 ポイント減の 55.3%。で、入社したくない人は 15.9 ポイント増の 19.6 ということで、入社の意思が弱い学生が増えている。これ何のために就職活動してるんですかね、ほんと。で、この10月1日時点の内定辞退率が 65% ということで、内定取ったらほぼみんな辞退をすると、7割近くがですね、どうなんだろうっていう感じなんですが、 ちょっとですね、この辺はまた曲を挟んで突っ込んでいくの、これかなり奥深い内容ですので、はい、それではですね、次なんですが、まあ、懐かしいというか、これも私もですね、幼少の頃に聞いてた世代なんで、リアルタイムというにはちょっと、ちょっとおこがましいってわけじゃないんですけれども、なかなか、リアルタイムじゃないんですけれども、そういう世代、僕らの世代って微妙だよな、なんかこういうのが、なんかなんていうんですかね、80年代とか、前々回の放送でも見ましたけれども、直接的にバブルの恩恵を受けてるわけではないので、でもだけど、あの時の曲っていうのはなんか非常に印象が残るんですけどね。はい、ではお届けいたします。レベッカでフレンズ。78.5 FM 北九。はい、お届けいたしましたのは、レベッカでフレンズということで、時刻は間もなく10時35分を回るところです。はい、ということでですね、内定を取っている会社に行きたくない学生が増えているという意味のわからないお話をしましたけれども、これは事実でございまして、じゃあどうやって採用をしていくのっていう話なんですけれども、まあ、内定辞退という言葉がありますね。で、その内定辞退を防ぐために様々なフォローを行っているのが、この企業の採用担当であったりとか、それの企業のですね、皆さんの努力によって、この内定辞退を防いでいかなきゃいけないということなんですけれども、内定フォローですね、いろいろやっている中で、これ統計、これもよくアンケート取ってるんだと思うんですけれども、内定フォローを経験した人の過半数が入社意欲が高まったということでですね、内定者懇親会をやると 57.2% の人が、非常に意欲が高まったということでですね、で、あと社員との交流会、内定式ということで、だけどこの3種類程度しかないそうです。なんか効果的に劇的にですね、内定意欲が高まるっていうような策がないということでですね、で、あとですね、社内法、内定者法の送付、メール、電話による定期連絡、通信教育の実施、SNS などネット上でのコミュニティを作る、などが入社意欲の向上につながらないと。まあ、つながった人が少なかったっていう話なんですけれども、そうなんですよね。最近まず学生は電話に出ない。ほんと電話に出ない。電話を使わないって言い方が正しいでしょうね。で、あと、社内法とか、内定者法ということで、そういった紙ベースのものに対してあまり興味を示さない。で、じゃあ SNS とかのコミュニティどうかっていうと、基本、そういうものもあまり当てにしない。では知らない人たちのつながりになったところで意味がないというのなんでしょうね。で、さらにこれちょっと聞かれてる事業主の方でショック受ける方がおられるかもしれませんが、就職先を決めた人のうち、入社に対して不安がある人は 68.7%。まあ、7割近くが来年春から働く会社に不安を持っている。それは不安を持つのはいいと思うんですけれども、不安を持つ、根拠というかですね、意見につきまして、口コミなどを見ていると給料が低く不安。で、まあ、次はわかるんですよ。配属先がまだ決まっていないので具体的に動くことが想像できない。これはよくわかりますよね。私も実は、ベンチャーの会社に結果的に出走で入ったんですけれども、その前はですね、今、もう世界的企業に2兆円の売り上げを、2兆円以上の売り上げを誇る大企業に、本当は私入社する予定だったんですけど、その時も、実はですね、内定フォローに効果のない通信教育もやってました、その会社は。まあ、それどうなんかわかんないですけれども。で、ですね、まあ、確かに具体的に働くことが想像できないっていうのは私も同じように思うと思います。だから、 これは例えばアルバイトの採用であったりとか、中途採用でも、ぜひこのラジオ聞きの、もし中小企業事業者の皆さん、経営者の皆さん、配属先がまだ決まっていないので具体的に働くことが想像できないっていうのは、逆に想像できるような説明であったり、具体的になんかわかる、想像できるようなアプローチをしてあげると、採用される側は安心をするということでですね、これ一つの、ヒントじゃないかなと思います。で、あと、内定者懇親会で同期に会ったが同期に馴染めそうになかった。これもわからなくはないですね。うん、で、次がすごいです。やはりこういうですね、アンケートっていうのはとても大事だと思うんですが、また、就職先で定年まで働きたい人、ね、そうでない人、それぞれ割合が出てます。もう一回言いますね。また、就職先で定年まで働きたいと思っている人と、そうでない人はそれぞれ100分率 100% ですし、それぞれ何パーセントことなんでしょうって話ですよね。どうですかね。答え出てるんですが、就職先で定年まで働きたいと思っている人はなんと 43% しかない。43.6%。ということは半分以下がもう定年まで働くつもりはないということです。ね。で、あと、定年まで働きたくない人が 23.1%、23% の人たちが、もう定年まで働くつもりは最初からもないということでですね。働き続けたい人の理由として、日本では転職して成功する例が少ない。どうなんですかね。転職活動する時間がもったいない。で、この仕事がやりたくて入った。というふうに考えているというところなんですけれども、そうでない人なんですが、定年まで働くつもりがない人、やりたいことがあるからキャリアアップしたい。ゆくゆくは地方でのんびりしたい。うん、これは地方でのんびりしたいってことは東京か大手なんでしょうね。に行った人の意見なんでしょうが。で、その後はですね、就活ルールについての話なんですけれども、改めてちょっと振り返っていきますが、何ですかね、実際の今の若者のですね、考え方、気持ち、こう、どこまでですね、寄り添っていけるかで、寄り添えば解決するかって話ではないとは思うんですけれども、天下のですね、松下幸之助さん、ね、経営の神様と言われる、松下さんの、言葉をそのまんま、引用というか使わせていただくと、やはり、人情の機微を知ると物事は万事うまくいくというふうな、表現されてますが、その機微、ね、一挙手一投足、感情、すべてにおいて、それをうまく汲み取るということが大事なんですけど、採用活動においてそれは言えるんじゃないかなというふうに思います。ですから、ぜひですね、その辺、皆さん、意識して、やっていただければと思っております。だからといって、最近どうとかっていうふうにですね、急に話をすると大丈夫ですかみたいになっちゃいますから。その辺でもですね、いろいろと考えて、どうやったら、学生の今の考え方、本当そうだと思うんですよ。今の若者が何考えてるかわからないっていうのはよく聞く話なので、そういった意味ではですね、ぜひ、今の若者に、寄り添うというか、だからアルバイトとか何かそのインターンシップでも学生と触れ合う機会の場を持っている企業はぜひその学生とのつながりを大事にしていただきたいと思っております。そうするとですね、今のようなことは解決できることがたくさんあるんじゃないかなというふうにも考えますし、そういうふうに学生たちとですね、触れ合い、関わり合いを持てるということに関してですね、いろんなこと、手間とか、時間とかあると思うんですが、そうでもしないと、そもそも人が取れない、採用できないというような状況になってしまいますので、そこの部分ではですね、ぜひ皆さん、こういった意見があるんだっていうですね、アンケート調査の話ではありますけれども、ぜひ一つの参考としていただければなというふうに思っております。で、時間経つのは早いもので、10時43分になろうとしております。次の曲はですね、福山雅治。これは我々のですね、ど真ん中ストライクの世代でございますが、この方もですね、いろんな、社会的活動を含めていろいろと、アプローチをされている方ですが、本当非常にですね、威力的な、 活動には本当に感心しつつ、この曲をお聴きいただきたい。懐かしいかな、この曲は。でお届けいたしましょう。福山雅治。福山雅治って。はい、今日は文化の日です。落ち着いて喋ります。福山雅治で、It's Only Love。FM 北九 78.5はい、お届けいたしましたのは福山雅治で It's Only Love、ということで時刻は間もなく10時49分今残り20秒ちょっとぐらいになりますかね。はい、お届けしてまいりました知ってる就活エンディングトーク、まあ、まあ10分ぐらいですかね。はい、先ほどちょっと曲が流れてる間に、ミキサーのリコさんと話をしてたんですが、なかなか人が足らなければ給料を上げればいい、それだけ儲けを出せばいいじゃないかと、内部留保含めてって話なんですが、そうはならない経済的な流れがと、一時期派遣切りの時にそういった論調が一時期ありましたよね。なんか人を使い捨てにしてるんじゃないかというような形、まあそれが結果的に何が起きるかと、この AI と技術革新によって人が今度いらなくなるという時代になってきますんで、まあ何が正解ということはここでは正直出せない部分もあると思います。まだ人口流動を含めて世界的な情勢で、まあウォール街の悪夢じゃないですけども、世界恐慌だってあり得ることもありますから、まあそういった部分では、様子を見つつの部分ではありますけれども、ただ、人の問題ってもう永久だと思うんですよね。これ人類永遠の課題だと思うんですが、景気が良くなれば人は足らなくなるし、景気が悪くなれば人は余るというの、これまずこれ矛盾ですよね。これ人材業界とか採用活動をしている人事採用担当においては、これはもうはっきり言ってどうしようもできない状況です。で、さらにややこしくしているのが日本国内だけで限って言うと人がいなく減るということです。こうなってくると何が起きるかというと、景気が良くても景気が悪くても人手不足に陥ると。これは、かつてない我が日本社会が経験したことないゾーンにすでに入ってます。もう一度言いますよ。景気が良かったら人が足らなくなる。これわかりますよね。景気が悪かったら人が余るんです。これわかると思うんですが、今度はそもそも人がいなくなるんです。人、わかりますか？人口減少によって採用できる人の数が絶対的に減るわけですから、景気に左右されず、ほぼ、多分これ統計上30年40年は絶対的に人手不足が続くっていう統計も出てるんですけれども、もう景気に左右関係なく人手不足になりますから。いいですか？もうこんなのかつてないんです。実は日本経済という意味で言うと。ちょっと熱くなりましたけど、本当ね、人はいなくなっていきますから。であればまず最初に人口対策だろうというふうになるとは思うんですけれども、ただ皮肉なことに技術革新というのが、これがまたタイミングよくですね、人がいなくても物が成り立つ時代になっていくというところ。例えば私も関わってるのが商店街の活性化というふうに言いますか、もう商店街で物を売る時代じゃないんですよね。これもはっきり言うと、小売りであるとかで、例えば小倉とか博多とか、まあ中洲川端とかいろいろ商店がありますけれども、ああいうふうに人が集積するところだったら成り立つんですよ。魚町であったりとか、国連人たちが喧騒して、いや、人は来ないって言って、まあ、お金がどうのこうのって言うけど、とは言っても、地方都市の部分で言えば、圧倒的な強さを示している。集客力を含めて、魚町商店街、銀店街含めていろいろありますけれども、立派な町ですし、全然まだ商売が成り立ちます。が、やっぱり、100万人近い経済圏の中でも、そういうふうな状況の中で、やっぱりもう人口に30万の街でもほぼもう商店街ってのは廃れてる。そんな状況です。ですので、これまでの、物の考え方とか物の見方っていうのを根本的に変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのが、この今の状況。ですので、これ3回目、も大事なことなんで3回言いますね。景気がいいと人は足らなくなる。景気が悪いと人が余る。これは、当たり前の話なんですが、これからは、人がいなくなります。 人が減っていきますので、景気に左右されず、人手不足に陥る。これはずっと続くと。よく2020年の東京オリンピックを境に景気が悪くなるとかって言いますが、はっきり言って、景気に左右されず人はいなくなるので、人が少なくなるので、景気がいいとか悪いっていう、そもそもその指標そのものが変わっていくんじゃないかと私は思ってます。ある分野によっては、人が、必要としないというか、例えば IT 系なんかの時価総額が今ずっと青天井の状態でどんどん伸びてるっていうのは、もう、スマホのアプリとか、例えばメルカリがわずか5年で上場するとかですね、ああいうことが起きるのは、その人を介さずっていう部分で言うと、人とのコミュニケーションを劇的に変えていくわけですよね。昔はジャマールとかあったの、そういう山や、求人情報誌とか、いった情報誌の中で、売ります、買います、みたいな、ああいうふうなアナログなことが、実際にリアルであったっていうのがありましたけれども、そういったものが、なくなって、インターネット、ウェブを通じてですね、アプリケーションを通じて全てが成り立つというような時代です。そこを介しているのが実は先ほどの陸運なんですね、物流。物を運ぶにおいては絶対今のところ人が介していると。ただこれが今後はドローンとか、自動配送システムとか、そういったものになり変わっていくんじゃないかなというふうに言われている。そこで人がいらなくなる。今、過渡期だと思います。本当に。人のやる行為。人というのは何のために存在していくのか。そういうふうなことを考えていくとですね、本当映画の世界になっていくんじゃないかというふうに思うんですけれども、ただ、有限なのは人の命と、やっぱり時間ですね。特にこの時間というものをどういうふうに考えていくのか。今、10時54分。時計を見ながらちょっと話をしてるんですが、時間っていうのは絶対的に有限です。なんていうんですかね、無尽蔵にあるのかもしれないけど、人の命が、絶対終わりを告げる。要は、死に向かって我々は生きていると言っても過言ではないと思うんですけれども、必ず最後がある中で、この時間との対峙っていうのは、やっぱりこの労働社会、いわゆる人材業界、新卒採用においても、これは本当に過酷だと思います。この時間をどういうふうに有効活用して、自分にとって必要なのかどうかということを含めてですね、取捨選択していく。ある意味ドライなのかもしれませんけれども、こういったことを研ぎ澄ましていくっていうことも、これからの時代大事になっていくんじゃないかなと。ですので、ある映画にもありましたが、やっぱりその時間というものが売買されていく時代っていうことも今後出てくるかもしれません。ですので、時間という評価尺度がお金になり、すべての社会資本の基本になっていく。もうすでにいわゆる地域通貨からスタートして、日本では今ブロックチェーンを含めて進化発達をしておりますが、この時間を売買し時間を共有するね、そういった非常に次元の高い話になっていくのかなというふうに思っております。はい、ということで、時刻10時56分もなくなりますが、来週はですね、福岡の天神のスタジオからお届けいたします。知ってる就活働くを考えるライブトークマークね、400回に向けて確実に一歩一歩歩んでおりますが、また引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお届けいたしました。ということで、北九州の放送は次は11月17日ね。この日の2日間実は関門海峡キャンドルナイトということで、私この実行委員会のメンバーでして、いろいろ今、昨日もキャンドルの打ち合わせをしたんですが、ね、イベントは素敵な形でですね、11月は彩られるイベントがたくさんあります。ぜひですね、今日、北九州関門地域、いい天気でございます。街に繰り出して、いろんな人との出会いを大切にし、素敵な週末をお送りください。お届けしてどうするの？みんなに届け合うことも大事だと思いますよ。ね、ということで、秋か。もう冬ですね。はい、残り少ない2018年を楽しんでいきましょう。平成最後の11月、素敵な週末をお届け、またお届けって言った。文化の日です。今日は文化の日です。噛まないと言って。ね、はい。ということで、また来週もよろしくお願いいたします。では最後タイトルコールいきますね。知ってる？就活！また来週！ありがとうございました。